こんにちは、糸やんです。この番組は50歳からの自分を生きるをテーマにお話ししている番組です。今私は実験的にですね、思い込みの力で人は変われるのかという実験をしております。というのも、100日間私はカリスマのでインフルエンサーだって思い込んだら本当にインフルエンサーになれるんじゃないかっていう実験をしております。まあ、ただ漠然とね、インフルエンサーと言ってもちょっとよくわかんないので、一応まあライブ配信で200人を集めるインフルエンサーというふうに定義をして、今配信をいろんなところでやり始めております。今日は柳瀬隆さんについてお話ししたいと思います。柳瀬さんといえばアンパンマンなんですけど、実は柳瀬さんが、アンパンマンを出版したのはなんと54歳の時で、結構遅咲きなんですよね。で、なんで柳瀬さんって感じだと思うんですが、私が大好きなポッドキャストの番組で古典ラジオというのがあるんですが、そこで今回取り上げていたのが柳瀬さんだったので、そこでですね、私は感動して、うわ、柳瀬さんを調べたいと思って、もう私が調べるまでもなく、古典ラジオって何週にもわたってその人の人生とかを話してくださるので、もう私の調べる余地もないぐらいなんですけど、まあ自分の目で一応柳瀬さんのね、エッセイとかそういうものを見てみたいなと思って本を読み始めているところなんです。で、先ほども言いましたけど、アンパンマンが出たのが54歳で、私まだ54歳になってないし、まだいけるかもみたいなね、そんな勇気も出てきております。アンパンマンといえばアンパンマンのマーチというね、始まる時にかかる曲があるんですけど、これはもう誰もが知ってるんじゃないかなと思います。お子さんがいない方でも、お年寄りの方でも知ってるんじゃないかなと思うんだけど、その歌詞がね、すごい哲学的なんですよね。何のために生きて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だっていう歌詞があるんですが、そこが私はもう前から引っかかっていて、私は何のために生きて何をして生きるんだろうって、あなたは何をされてる方ですかとか、何をしていますかって言われた時に、こう堂々と答えられるものがないなって思っていたんです。いや、私はね、人形作家としてもう14年目に入っているんですけど、でも何をしているんですかって聞かれた時に、人形作家ですってこう胸を張ってあまり言えてなかったんですよ。まあ今でもそうなんですけど、っていうのも、そんな言うほどそこで稼げてないし、みたいなね。あと、それだけをやってるわけじゃないし、みたいな。今ならまあパートも並行しながらやってるし、なんならパートの方が収入多いし、みたいな。なんかそういうのがあったりとかして、この歌詞にすごく引っかかっているんです、未だに。で、まあそういう、この歌詞は柳瀬さんが書かれているんですけど、あと柳瀬さんは手のひらを太陽にっていう歌も、歌詞も書かれてるんです。だから本当にね、マルチなんです、やってることが。漫画家として本当はね、やっていきたかったんだけれども、当時手塚治虫さんという偉大な人がいたりとか、あとはまあ、ドラえもんっていうね、大きなっていうか大人気のものがあったりとかね、なんかその中で自分はこう全然芽が出ないと。だけどいろんな人からいろんなことを頼まれて、それをやってきているので、本当にいろんなことができる人にいつの間にかなってしまっているんですよ。さっきの手のひらを太陽にのか、作詞もそうですけど、イメージキャラクターを作るっていうのを、手塚治虫さんから頼まれて、一つのそのプロジェクトに参加してやっていたりとか、あとは、 三越の包装紙、おそらく今も使われてるんじゃないかなと思うんですけど、あのえんじ色のなんていうんだろう、アメーバーみたいな模様、それのデザインをされていたりとか、だからデザイナーでもあり作詞家でもあり、舞台もやられていたりとか、放送作家でもあったりとか、本当にもういろんなことをされてきた中で、アンパンマンが54歳の時に出版されて、まあそこでも一気に花がうわっとなったっていうわけではなくって、それからアニメが始まったのが69歳の時なんですよね。だから、まあ、柳瀬さん、漫画家になりたいとはいえ、アンパンマンって漫画って言われたら、絵本って感じだし、アニメっていう感じだし、なんかそんな感じなんですよね。そう。で、ね、まあ、遅咲きで、彼はでも、最後、いろんなことをして楽しんでるんです、人生を。最後まで現役でいるっていうふうに決めて、それは東日本大震災の時に、笑顔を失っていた子供たちがアンパンマンによって、笑顔を取り戻したりとか、そういうことがあったそうなんですよ。あと自衛隊の人もアンパンマンの、この優しい君が、助けて、みんなを助けるんだみたいなね、そういう言葉が書かれたポスターを見て、もう疲弊して疲れ切っていた自衛隊の方も、よし、俺たちがやらなきゃ誰がやるんだみたいに奮起して、こう頑張ったっていうエピソードを聞いてから、あ、私はもう現役で、生涯現役で、体が結構病気がちでね、ボロボロだったんだけれども、やろうって決めたそうなんです。で、そこからが面白くて、80歳超えてから歌を歌い始めたりとか、マジックショーをやったりとか、なんかね、本当に人生を最後まで楽しんでいらっしゃるんですよ。それがね、もう、私もこういう人生を生きたいなって思えたんですよね。そう、それで、柳瀬さんがの言葉って、自分はね、天才ではないと、才能は薄い。だけれども、運を掴んできたっていうふうにおっしゃっていて、じゃあ、運ってどういうことなのって、どうやったら掴めるのかって言ったら、仕事がない時も自分はそれをやり続けたと。仕事が、漫画家としては全く仕事はなかったんだけれども、とにかく絵を描き続けてた。漫画を描き続けていたそうなんです。で、それって、頼まれた仕事じゃないから、好きだからずっと続けてこれた。だそうなんですよね。で、そうやって続けていった中で、ふってこうチャンスがやってきた時にそれをしっかり掴んだって言ってるんです。で、私はどちらかというと好きなことだけど、あれ違う、これ全然当たんない、ヒットっていうかな、なんか全然手応えがないと思ったら、次から次へとこうやっていってたんですけど、いやいや、ちょっと一つのことを極めてみようかなって今回思いました。はい、ちょっとまたね、私これから柳瀬さんをもう少し深掘りしていこうと思いますので、また気づきがあったらシェアしたいと思います。そして2025年の朝の NHK の連ドラで、アンパンというのが柳瀬隆さんのお話が始まるみたいなので、それもちょっと朝の連ドラは見てないんですが、楽しみにしております。では、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。